はい、おはようございます。月々です。今回は、朝宮ココさんのここで育ってこうなったというね、3冊目の紹介。前回は、発達障害に関しての話で上下巻。で、今回は、新刊というか、まあ、今年の9月に出たやつで、割と新しいやつで、こっちの方はね、すげえライトで読みやすい。最初にこっちを読んだ方がいいかもしれない。なんだろうな。上下巻のやつの前に出てたやつは、結構えぐいというか、なんというか、闇まで出てる。から普通の人だと嫌悪感とか出ちゃうかもしれないけど、こっちはライトに書かれてて、すごいね、ふんわり入門向けみたいな本ですと。で、まあ、本当に、ココさんのね、直接、その、まあ、実体験を書きつつも、いろんなね、カウンセリングの方とか、まあ、助けてくれたね、まあ、方々を経て、乗り切ったっていう、まあ、話で、割とハッピーエンドではあるんだけど、実際、まあ、発達障害ってね、本当なんつうの、明確な線引きがあるわけじゃなくて、もう、もちろんね、この方はまあ認定されてるんだけど、広域だね。発達障害として。で、何が辛いかって、俺はちょっと ASD、まあ、ADHD じゃないけど、ASD 側の方でちょっと足突っ込んでるから、なんでこれ言っちゃいけないのとか、ね、お前の頭ネジ飛んでるよとか、お前人間じゃないだろみたいなこと普通に言われた時に、あれ、俺生きちゃいけない人間なのかなって、最初子供の頃とかね、小中高では思ったし、当然彼女なんかできなかったからね。だから本当カルピが、もう何人もいてね、普通に付き合って今でも幸せな時点で上位3割ぐらいだと思うんだよね、ココさんは。まあ、ね、ダメとかした人じゃなくて、最終的に今恵まれてる環境にいるからすごくいいと思うんだけど、発達障害でなおかつね、一人っ子だったりするとすごいね、大変なんだよ。なんか上下関係を学ぶような関係とか、コミュニケーションを嫌でも学んでくれたりとか、あとは、最低でも、その、なんていうかな、ある程度愛してくれる人とか、仲良くしてくれる兄弟みたいな存在がいてくれるだけで全然違うんだけど、一人っ子で、なおかつ毒をやってなった瞬間にマジでメンヘラになるか立っちゃうか、そのままもう手帳を持って入院するかみたいな、本当にえぐいような結末を迎える中で、俺は正直ココさんはまだ恵まれてると思うんだよね。よかった周りの人でね。俺は前の上下巻を読んでるから分かるんだけど、 T さんのね、スペシャルサンクスが入ってなかったのがすげえちょっと胸に刺さったというか、俺個人的な意見ね。T さんという方が、まあ割と小学校の頃かな、小中の時に、結構割とエリートというかすごくいい子で、いろいろこうアドバイスしてくれたし、あなたアスペランじゃないって、まあすごいいい意味でね、助言くれて、気づきをくれたっていう方で、いろいろ支えてくれて、同居もしてくれたんだけど、最終的に、どん底に落ちた時に、見捨てられたというか、見切りをつけられちゃって、絶縁状態になってるんだけど、その方の話がないんだよね。ないっていうことは多分許可をもらってないんだと思うし、復縁もできてないんだろうから、なんていうかな、俺の直感ね、二つ。一つは、T さんとの復縁のイベントをちゃんとこなすのが、多分この後の人生の山や谷で来るんじゃないかっていうのと、あともう一個、最新の年下のカルピーが、で、多分40と25ぐらい、まあ、10歳以上離れてるってのが書いてあったんだけど、その方は多分最終的に健全な若い女性を選ぶんじゃないかっていう、その時に谷をまた経験するんじゃないかって、俺は直感で考えてる。そこを、例えばもう結婚するのどうなのとかって、ちょっと提案したいとか、本音を聞いてみたいとか、早めにね、もう打診するぐらいのことをすればいいかもしれないんだけど、それをせずに、ずるずるわからんままやっていく環境だと、多分後で谷が来るんじゃないかって、俺は直感している。あ、りょうさんいつもありがとうございます。前回紹介した方の、朝宮ココさんの、これは最新刊であり、割とふわっと読める内容です。本当にいいことが、基本いいことしか書いてない。ね、どうやって乗り切ったかっていうハッピーエンドな話。で、前回の発達障害の上下巻っていうのは結構えぐい。姉がえぐいっていうね。だから、なんていうかな。俺も読んでて思ったのは、俺も一歩間違ったら姉と同じような環境になってたっていう。お姉さんは引きこもっちゃってて、マジでずっと家の中にいて外に出なかったがゆえに、まあ、言ってしまえば、20代、10代、20代、30代の若くて女性っていう意味ですごい、なんていうかな、すごいゴールデンな時間帯を全部家の中に過ごしちゃったから、ほんまに、その恋愛どころか人間経験ほとんどない状態で、その40になっちゃったから、マジで相当きついと思うんでね。俺はそうならなくてよかったと思う。男性の発達障害はね、マジで愛嬌とかでどうにかなるもんじゃないから、結構辛いんだよね。まあ程度の違いだけどね。で、本当に、俺は、まあ、この方のその本っていうのに共感して、ちょっとまあ X でもちょっとコメントを送ったんだけど、まあ帰ってきてるかどうかは知らないけどね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じです。で、俺は、ほんとこういった、なんていうかな、 乗り越えた方の話ってすげえ好きだし、今後こうやってね、まあ、Kindle とか、まあ、ブログとかで読めるようになるべきだと思うし、そういうのが広まることによって、同じような境遇だった人が、ふわっと読んだ時に、読んで救われるっていうのもあるからね。俺は若い頃にこういった本を読んでれば、もうちょっと自分も変わってたんじゃないかなと思うんだけど、そういう意味で、本当に俺も 本出してるし、ただまあ別に、発達障害の グレーゾーンだから、別に出したところでだと思うんだけど、でも、やっぱりね、共感する部分もあるし、なんだろうな、俺はまだ恵まれてたって思うんだよね、本当に。恵まれてなくて、どん底に落ちちゃって、這い上がれない人とか、もう前にも言ったといいと思うんだけど、発達障害の昔過去にお友達だった人は、それを免罪符にして、インドのようにかざして、何やってもいいんだ、みたいな感じで暴れたいとか、謝らないみたいな人と、なんか、一回ね、あ、リアルで会って話して、おー、ね、そういう人にはなりたくないな、っていう気持ちもあって、まだ、その本当に恵まれたと思うんだよね。人それぞれ程度が違うしね。で、その、この悲しい話をより、なんていうかな、ディープに書けば書くほど、読む人も辛くなる。なんだけど、そこにしか得られない養分というか、栄養というか、摂取できるものがあると思うんだよね。なんていうのかな。だから、健常者の方の視点と、それこそ発達障害と認定された方の視点だと、全く同じ事象のものを、まあ、例えばコミュニケーションで、なんか、ちょっとどうなのとか、喧嘩口論したとか、なんでもいいよ。人対人との会話、まあ、ASD の場合は人対人なんだけど、ADHD だと、度忘れだったり、多動症だったりするからね、注意欠陥と多動症だから、ちょっとまたジャンルが変わるんだけど、主に ASD だけの話で言うと、人との会話、人との喧嘩、人との仲直りみたいな、そういった、まあ、人生ではもう何千回と経験する、そういった、外との会話、コミュニケーションにおいては、本当に、健常者と発達障害の方、発達障害っていうか、そんな悪く言う必要ないと思うんだけどね。俺はと、尖った人って言ってるんだけど、その時の心情の変化とか、受け取り方とか、逆に失言して、相手を失礼にね、まあ相手を傷つけちゃったりするっていう部分においては、もう全然視野が違うの。だから、俺のね、勘だけど、本当に、健常者の方が、発達障害の方のふりをして、小説を書いても、多分共感されないと思う。まあ、表面だけ、ね、本でいろいろ調べて、AI で調べて、あたかも発達障害のふりをしては、振る舞い方、心理状態を書いたとしても、多分ね、本人にはね、多分刺さらないと思う。だけど、発達障害の方の、ほんのふわっとした、感情とか起伏っていうのは、俺はすげえ共感できた。うん。本当ね、とあるエピソード、あと5分で終わりにするけど、とあるエピソードで、俺がね、システムエンジニアの時に一回やらかして、とんでもない、まあ、俺もやらかして、とんでもなく炎上して、もう人が足りねえ、これどうすんだって、めっちゃ時間ねえぞってなった時に、俺笑っちゃったんだよね。お前ね、こんな時に笑ってる場合かって上司にキレられて、まあ、普通にパシンと戦えたぐらいなんだけど、俺マジで失礼なことしちゃったと思って、あの時思い出すと、本当に窮地な状態で、もちろん仕事はしてんだよ。その時に、そのリカバリー仕事とか調査とかしてるんだけど、本当の、俺がね、本当の窮地の窮地だから熊に襲われる直前ぐらいだと笑っちゃうんだよね。もうこれは殺される、絶対に間に合わない、遅れちゃう、お客さんに迷惑かかっちゃうって時に笑っちゃって、俺別に、そのなんていうの、おかしくて笑っちゃうんじゃなくて、もう極限状態になって、このね、ココさんも同じようなことがあるわけ。本当の辛い時は、笑っちゃうんだって、一人で。俺の場合はみんなで、その、リカバリーする最中に、ふふってもう、こらえきれずに笑っちゃって、めっちゃ叱られたことがあって、俺、この時に、自分自身でも、俺人間なんかと思って、なんでこんな時に笑ってさ、周りの人をキレさすんだろうって、俺は生きてていけないんじゃないかって、マジで思ったぐらいのこと、イベントがあって、すんげえ鮮明に覚えてる。人間ってさ、本当にいろんな極限状態というか、その心理状態、ほんの一言、ある人のほんの一言で一気に沈んで、落ち込んで、命を絶っちゃったりするのもあるぐらい、なんかコミュニケーションにおいて、本当に絶望的な大ダメージを受けることってあると思うんだ。その時に、発達障害はね、その地雷の数が多いって印象。健常者でももちろんあると思うんだ。1000回に1回、1万回に1回やらかして絶望しちゃうっていう。それが発達障害の方とか、俺はちょっとグレー踏んでるから、ちょっと確率高いけど、その人は1万分の1が100分の1とかになったりするわけよ。本当、あ、おはようございます。どなたかいらっしゃいませ。はい。今回はね、浅宮ココさんのね、発達障害の人が乗り切ったっていう話と、毒親だったら、6兄弟で、その、この方、次女なんだよね。で、この方が、次女の方が、その、お母さんに愛されてないっていうね、その、お母さんに普通に 発達障害だって認定されてて、お姉さんもそうなんだけど、あのお姉さんと、その、このココさん、長女、次女が発達障害で、他の子は割と健常だったんでね、4人は。その中で、そのお母さんから普通に嫌いとかって言われて、愛されないって放置されるみたいな、ネグレクトを受けて育った子が、今健全にね、彼もいて、普通に仕事も持ってて、漫画も書いてて、まあ、そこそこ自分を手に入れたっていうような話なんだけど、そこにたどり着くまでのその地獄っていう部分を書いてるんだけど、割とライトに書いてあるから、本当に発達障害なんぞやっていうのにぜひ読んでほしいと思います。はい。で、結論っていうか、俺のね、考えね、発達障害っていうのは、地雷の踏みやすさと、受け方が高確率になる確変状態っていう考え方。あの、本当にやらかしの出現数がね、ASD においてはね、その、何ニコニコしながら、うなずいてるのが一番ダメージが低いし、社交的に成功するんだわ。だけど、素を出そうとしたりとか、意見を言ったりとか、少しでも交流しようとすると、歩くごとにね、マジでね、あの、ガラスの上をね、素足で歩くっていうね、マジでアイリスアウトみたいな感じ。じゃあね、ジェーンドゥーか。本当にね、言葉を発するたびに、血が流れて、足から血が流れてね、マジで出血するの。で、ある時にぐさっと踏んで、地雷を踏んじゃうっていうのが本当に何度もあるから、ニコニコしながら相手を振る舞って、そうだねって同意を打つのが一番安全なんだけど、疲れんだわ。マジで MP が減っていく。あの、本当に会話をニコニコしながら聞いててうなずくほど、あの、MP が減っていくし、じゃあ MP を減らさずに、ただニコニコしてるだけだと、後で質問された時とかに答えられなくて、お前話聞いてなかったのって言われんの。マジでわかる。で、話聞きながら話して、受け答えしながらやってるだけで、なんと、失言を抑えながらね、飲み込みながらこう言葉を発するっていうのもできるんだけど、すげえ疲れるし、そんなことやったら発狂しちゃうからね。だからそういうような環境において、普通の健常者の方は MP が全然減らずに、4人だろうが5人だろうが10人だろうが、同時に、こう、会話ができるわけ。すげえなと思うよね。だから俺の中では、1対1の会話はギリなんとかできるけど、2人その、お偉いさん2人と自分っていう環境だった瞬間に会話はね、しんどすぎて5分も持たない。これわかるかな？マジで。あの、1人だったらまだ、その人だけの出現を気をつけりゃいいって意識しながら、あ、これは言っちゃいけないな、これは言ってもいいかなっていうフィルタリングするんだけど、2人になった瞬間に、その、A さんと B さんいたとするじゃん。A さんには言っていいけど、B さんにはクリティカルにダメ、地雷みたいなことがあるし、逆もしかりなんだよ。それを言っちゃったら、片方がブチ切れたりすることもあるからね。そうなった瞬間に、一人、要は、1たす1は2じゃないんで、1たす1は10ぐらいな感じ。わかるかな？その、人と同時に話すことによって、失言とか、その、間違いとか、指摘されたいとかっていう、要は地雷を踏んじゃう可能性がね、1たす1は10ぐらいになっちゃうぐらい、すげえ脳を使うわけ。発達障害の方はね、多分ね、本当に同じだと思う。1対1はギリなんとかできるかもしれないけど、2人になった瞬間、3人になった瞬間、それもしかも上司みたいに、失言が許されない環境ってマジで疲れる。っていう、まあ、俺のね、話でした。あの、いつもありがとうございます。本当この本は、このね、爽やかなね、タイトルに、あの、お腹にね、こう、ぽっかり穴が開いてるっていうね、この発達障害の人がよく書く、この心がないと言われちゃう。この感じ、俺はわかる。人間じゃないとも言われたこともある。ネジがぶっ飛んでると言われたことがある。だけど今元気で生きてますっていうね。はい。あの、発達障害の方に、なんていうかな。こう支えてくれとは言わない。理解して、こういう人もいるんだよっていうのを分かってくれて、尖ってる人って認識してほしいですね。はい。ご視聴ありがとうございました。